杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしました。1ヶ月ぶりのご登場です。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。太蔵さん、タイミングよく来てくださいました。はい、明日11日に安倍総理大臣ね、はい、自民党総裁、閣僚と党役員の多く刷新するということで、うん、いろいろ名前が上がってきているところでありますけれども、ねね、ここまでどうご覧になってますか。
これひょっとしたら、安倍さんにとって最後の内閣改造になるかもしれませんね、はい、総裁任期があと2年ということですから、少なくても本当大幅改造という点では、もう最後になるかなと。もう総仕上げ、
はい、
で今現時点で、いろんな顔ぶれ内定者出てますけどね、これはもう小泉さんに言わせると、もう人事は最後までわからんと、蓋を開けてみなければわからないというところなので、きちっと明日の組閣名簿の発表まではわからないんですけども、ちらほら出てきてる中で、今回の改造内閣、一言で言うと、もう憲法改正内閣です。もう憲法改正に向けて大きく、
それはどういうところで見えてきますか。
一つは、やっぱり憲法改正、これまでずっと取り組んでこられた安倍さんのやっぱブレーンの人たち、特に萩生田さんが文部科学大臣内定だとか、いろいろありますけども、やっぱ一番ちょっと面白いなと思ったのは、
はい、
ポスト安倍に絡んで、岸田政調会長留任、岸田政調会長というのは実は今回の参議院選挙で、あらゆるその政界関係の中で唯一負けたのが岸田さんじゃないかと。
選挙で
野党も
あれ、広島の選挙区のお話なんかが象徴的な例になるわけですね。
それも含めて、自分の派閥の候補者も結構落選者出してしまいましたし、でポスト安倍からもう10歩ぐらい後退してしまったんじゃないかなと。ただそこを今回政調会長留任は非常に大きかったなと思う一方で、留任のですね、条件って言ったら変な言い方なんですけど、安倍さんがとにかく憲法改正しっかりやってくれと、それがやっぱり前兆なんていうふうに言われてますけども、一つのこう条件になるみたいなことが永田町の方から聞こえてきますんで、これはそれはそうだろうなっていう話、課題与えられちゃったと。それから下村、
憲法改正推進本部長
が今度選対委員長になったと、党四役に入ったと。でこれ選対委員長というのは今回に限っては、その同じ党四役でも時期によって重要ポストと、そうでもないっちゅうポストの時があるんですよ。
そうか、当面選挙は
当選挙ないから
ないですもんね。
今選挙ないこの時期にね、選対委員長って言われても、はっきり言って選挙ない時の選対委員長ってあんまり仕事がないわけですよ。ただ裏テーマで面白いなと思ったのは、
裏テーマがあるんですか、
東京都連の会長さんでしたね、でその時に小池都知事と戦って大惨敗したと、今回この1年間見て大きな選挙って都知事選挙しかないんですよ。
来年の7月30日が任期ですね。
だからその6月オリンピックの前ぐらいにやるのかな、これはもう二階幹事長は小池さんでいいんじゃないかという発言がありますけども、官邸は安倍さんはダメだと、ガチンコでやると
VS で、
これはもう自民党が候補者立てるぞっていう、もう一つの意思の表れかなと思って、ちょっと内定の報道を見たときにプスッと笑っちゃいましたけども、
それでニヤッとされた
ちょっと相当嫌なん
ですが、誰がどこにつくかっていうことによっていろんな読み方ができるわけなんですね。
いろんな面白いですね、で、そんな話はどうでもいいんです実は、
はい、
こっからが大事なんです。
問題があります。
ちょっとね、さっきちょっと申し訳ない、言い忘れちゃったんですけど、私がね、今回の人事でもしこの人がこのポストになったら、 迷わずストロングバイに変える。日経平均株価3万円までいくと、
これは面白そうな話だな。
そういう人事があるんです。
この間ホールドになったばっかり
なのに、なったばっかりですけど、これこの人ここに起用するとはもう私は家中の小金を集めて投資するっていう人事があるんです。
何ですか、
随分自分のね話すことのハードル上げますね。
これ
期待しちゃいますよ。
これは誰かというとね、甘利明さんの経済財政担当大臣の復職がもし決まれば、これは株価3万円、もうあまりの株上げっていうぐらいですから、これはもうね、もう僕はね期待してたんですけどね、今現時点ではねなかなかそれが出てこないんですよ。いやだから総務会長党務じゃなくてね、やっぱり政府の仕事じゃないかなと似合うのはね、で TPP も、ね、オバマさん、トランプさんだってひっくり返っちゃいましたけども、交渉まとめた、で茂木さんの後任、そして10月からの消費税引き上げ、まあ、いろんなことの状況で今一番私が注目しているのはこの経済財政担当大臣誰がなるか、もし大どんでん返しで甘利明さんだったら、もう私はもう家中の小金集めて買います。やっぱ甘利さんっていうのはね本当にね株式市場を非常によく見てます。
成長されてらっしゃる。
で外国人投資家甘利さん大好き。
あ、そうなんですか。
大好き。あ、すごくね分かりやすい。ただその甘利明さんが、ストロングバイまでいかないんですけど、ストロングバイまでにいかないんですけども、本当にちょっと心をこうワクワクさせるような一つの話としては、自民党の税制調査会長に就任するんじゃないかと。
あ、なんか起用が固まってるんじゃないかみたいな、
いう話があるんですよ、これはこれで面白いです。
あ、税制調査会長になったとしたら、
甘利さんね、強烈な法人税減税やるかもしれませんよ。
それは期待したいとこですよね。
でその時に大事なことは、実は今回の4、6月期の、財務省が発表した法人統計あるじゃないですか、正確に何でしたっけ、
法人企業統計、
ね、法人企業統計、これだと、これ茂木大臣が最後の会見でおっしゃってたんですけども、過去最高なんですよ内部留保は、460何兆円、で茂木大臣就任時にこの企業の内部留保を少しでも社員の給料賃上げに移したいと、ところがなかなかそれがですね実現できなかったのは超スーパーエリート茂木大臣の、まあ経済財政担当大臣としての一つの悔やまれる残された課題、
この課題は引き継がれますね。
この課題を誰が引き継ぐかなんですよ。で甘利さんが党内で大法人税減税をやると、また今のままだと内部留保がたまるだけじゃねえかという議論は必ず出てきますから、その甘利税制会長とタッグを組んで賃上げに結びつくような政策ができる経済財政担当大臣って一体誰なのかっていうのは、これはもう国策投資家としてはもう一番注目してます。
まあ、10月には、ね、消費増税も控えてますし、
何人かね、何人か名前は出てるんですけど、まだその決定でもないものをここで言うわけにね、いきませんので。
いや、甘利さんというのは企業価値を、日本の企業価値を上げるために、存在感としてが非常に大きいと、あの太蔵さんは位置づけてるわけですね。
非常に大きいです。で私はそのまだ株価が1万円の時に、あまり声なんてあったじゃないですか、一応甘利声にかけて、あの変化でもし甘利さんがずっと官房長官、麻生財務大臣と同じように経済財政担当大臣をずっと続けてたら、ちょっとこの消費税に関しても違ったやり方になってたんじゃないかなというぐらい、かなり重大な日本の政界においてはキーパーソンだと私は見ています。これポスト安倍になった時に、甘利さんが総裁になるってのはちょっと厳しいかもしれませんけど、今ここでね経済財政担当大臣で政府側の仕事に復権できたら、官房長官という話もね絶対出てきますから、僕はねものすごく甘利さんを、ね、投資家としてはね もう勝ってるんですよ。
甘利さんに注目っていうことと
できれば閣内に入って経済関係の大臣をやってほしい、
うん、僕ので
今伝えられてるようなその企業税 の税務に関連するような力を握るようなその、自民党の、税金関係の役職に就くということも、まあ、これは面白いと
非常に面白い、うん、そこでもう腰抜かそうどの5年間の法人税減税とか、はい、外国人企業の誘致だとか、うん、投資の呼び込みだとか相当面白いことやってくると思います、うん、なので
そのあたりがじゃあ 今の投資判断って確認させていただくと、はい、何なんでしたっけ今の投資判断っていうのは
いろいろ
今の今日の時点の内閣改造でするとは正直そんなに変わらないっていうか
まあ、日本株は、まあ持ってるたい人は持っててもいいかっていうそのぐらいの
ただ内閣支持が非常に高いですね、
はい、
非常に高いので、まあ、従来から申し上げているように底抜けはないんじゃないかなと、うん、ただよくて下がらない、
はい、
米中貿易戦争がまたおかしくなって10月の会談が予定されている、うん、これがねもう間もなくしてやっぱり会談しないみたいなねトランプさんのツイートも出てくる可能性がある、うんはい、今までのパターンだったらそうです、うん、もう来週ぐらいにやっぱり会談なんかできない、うん、そうするとまた株価がドーンと1000円ぐらい下がる、うんまあ、その繰り返し、うんと同時に10月っていうのはねイギリスもどうなるかわからない EU がどうなるかわからない米中首脳会談がある消費税も引き上がる結構ね日本経済にとっては重大な節目の月になる、うん、だからもう結構緊張感を持って迎えている
で今の段階だと海外の投資家っていうのは日本株を、まあ、どちらかというと今売ってる傾向にあるわけなんですけど、うん、今回の内閣改造の顔ぶれによっては再び、日本企業の株式を、世界の投資家が買いたくなるというようなそういったことも考えられるので、太蔵さんとしてもレーティングの次に出てくる2週間後に出てくるときにはそのレーティングを変更させるようなそういうこともあり得るわけでしょうか。
もし、うん、加藤総務会長が経済財政担当大臣になったら、まあ、これはもう本当に厳しくなるかもしれないですね。
あまり前向きじゃないんですね。
僕の投資マインドは、うん、財務省出身なんですよね、うん、でかつて宮沢さんっていう財務省生まれも育ちもお墓も財務省になるんじゃないかっていうぐらいのどちらかというとそういう感じの人です、だからそうするともうとにかく税金上げるのが大好き、財政を緊縮財政が大好きという傾向の強いように僕は印象として持ってるんですけど、なんかまあ堅実な手堅い、まあ、底堅い大政治家ではあるんですけど、
うん、それで今回のその組閣の中で、次の総理大臣が誰になるかということを占う上でも今回の組閣というのは注目されているというような、うん、そういう見方はあります。で次の総理大臣とそれで株価日本の株価の関係、これについては太蔵さんはどんなふうに見てらっしゃいますかね。
いやこれはポスト安倍が誰になるかこの世論調査が日経平均株価を左右してくると思います、うん、でこのポスト安倍今、まあ、名前が出されているのが官房長官菅さん、この菅さんになると政策的にはもうアベノミクス継承ということで非常に流れ的としては今までと変わらないと、うん、いい方向じゃないかと、うん、でもう一つここ最近やっぱりすごく評価が高いのは茂木外務大臣と、そして茂木大臣のライバルに先ほど申し上げた加藤さん、
はい、
それから岸田さん、そして石破さんで、河野太郎さんの防衛大臣、まあ、これもちょっといろいろ党内でもねいろんな意見がありますけども、まあ、ポスト安倍に名前が上がってきてますよねというところですが、まあ、菅、茂木、加藤、岸田、この4氏の中で誰が抜けてくるかっていうのは、それに今度小泉進次郎さんという次世代が入ってきますからね。
小泉進次郎さんどうでしょうか。おめでたい話題ありましたけれどもね、今回入閣するかどうかって一部では注目されてますけれども、
入閣はちょっと分かりませんけども、育休の話が結構ね永田町でも結構議論になって野党からもねいろんな発言がありますけどもね、
来年の年明け1月2月あたりにね出産予定という、
これはですね、 国会議員にとって、まあ、来年ご出産が1月か2月ぐらいだということであるならば、この時期の国会議員っつうのはものすごく忙しいんですよ。
スケジュール
もう予算委員会でもう国会貼り付けだし、来年度に向けた法改正の準備もしなきゃいけないし、しかも今厚生労働部会長ですから、来年同一賃金同一労働同一賃金、女性活躍、そういった働き方改革に関する関連法案もね、審議されている、この時期に育休取るって、いやーなかなかレベルの高い話題だなと。でもし入閣するんだったら復興担当大臣じゃないかっていうことはね言われてたんですよ。それはなるほどなと。ずっと復興大臣政務官、初めての内閣政府の仕事が大臣政務官ですから、で2021年に現状で復興庁がそこで終わるんで、最後の復興担当大臣になる可能性もあると。そうするとやっぱり次世代の政治家としてはここで一旦復興を区切りにつけてね、っていうのは非常にあれなんじゃないかなって同世代としても思ってたんですけど、
お役目を果たすというね、ところで。
ただ復興大臣で育休っていうのもね、またこれ政治的にものすごくバランスの難しいね、この復興なんともこうコメントしようがない、こう、ねえ、
任務成功する
じゃあその復興を急ぎますって言って育休取るっていうのもなかなかこう政治的にね、非常にどうなのかっていう話になりますし、それを言い始めたらね、なかなかやっぱ政治家の育休っていうのは結構やっぱりハードルが高いかなっていう。
そうです
ね。かといって取らないからといってね、その育休を推進してないんじゃないかみたいな、また変な話になっちゃいますから。
ちょっと太蔵さんに聞きたいなと思ったことあったんですけど、太蔵さんも議員やってた時にこの組閣とかあったわけですよね、でひょっとしたら電話がかかってくるかもしれないなとか、そんな気持ちはこの国会議員の皆さんは持つもんなんですか。
組閣ありえないですよ。組閣ありえないです
それは。
ただ副大臣とか政務官だとか党にもいろんな役職があるんですよ。局長だとか局次長さんだとか、でそれぞれなり の次どんなお仕事なのかなっていうのは、それはもうあるもんですよ。ただ入閣待望組はもう今頃モーニング用意してるんじゃないですか、最後の望みで。ただ安倍さんは結構事前にも知らされるんで、小泉さんの時はもう直伝だったんですよ。
サプライズだっておっしゃいましたね。
だからモーニングが随分用意されたっていう話が聞きました
さて内閣支持率も5割に近い支持を集めていて、11月で、首相在任期間が過去最長となる安倍内閣ですけれどもね、支持率が上がっている中で、太蔵さん最後に今後の投資テーマどのようにお考えか伺いたいんですが。
これはね、設備投資では製造業がやっぱ大きく落ち込んだと、今回。ただしやはり引き続き建設、不動産、小売、そういった部分の設備投資は比較的堅調だと。でやはりこれからの投資テーマはやっぱ第4次産業革命、 AI、IoT、ロボット、フィンテック、そして自動運転、こうした分野がやっぱ引き続き投資のテーマになるんじゃないかなっていうのが、私の考え。これは茂木大臣の発言です。こういった茂木、やっぱり経済財政担当大臣のコメントから私は投資判断をしている。これ国策投資家の一番重要、だから大事なんです。分かりやすく伝える力が大事なんです、経済財政担当で誰になるか注目です。
重要ポストだということですね。
かなり重要ポストです、
非製造業などはやっぱり昨日 の台風などを考えると、安全ですとか安心な街づくりというんでしょうかね、このあたりの投資っていうのもやっぱり日本にとっては重要なテーマになりそうに思うんですけどね。
引き続きその辺ですね、
今のところホールド状態の太蔵さんですけれども、ね、人事によってはもしかしたら、
人事によっては、まだ分かりません、
場合に転向するかもしれないという、お話でしたけれどもね、この後は各国の金融政策に移ってまいりますけれどもね。
そうですね、ただやっぱり私が当面注目しているのはこの経済財政担当大臣誰になるかと、これ本当注目してもらいたいなと思いますね。
明日の、人事が楽しみでありますけど、内閣改造人事誰になるかというところ注目です。さて次回太蔵さんご出演は9月24日の火曜日、再来週の火曜日ということになりますので、もう世界の金融政策各国の決まった後ですね。
そうですね、だいたい内閣改造から2週間が、一番危機的状況に迎えるんでね、新人閣僚ここで乗り切ったら、 2週間後私がにこやかに来てたらかなりいいんじゃないかなと思います、
は
い、
楽しみですね、
はい、ね、5回あった内閣改造のうち実に4回組閣の4ヶ月後に日銀が金融緩和に動いてるっていうね、そういうような時期でもありますので、ね、はい、そのあたりも注目したいところであります。太蔵さんどうもありがとうございまし ました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。